パブ。
テイルズチューン。
はい、テイルズチューン第60回目です。お相手はウィレムヒトと
武田と
楽屋でした。
かっこ2回目だから、まあ。すいません、ちょっと機材トラブルで。一回ちょっと音声が出なくなりましたが、今は問題ないですかね、ボリュームと、
ま
あ、
このままなるべくマシンを触らないようにして、
今のとここっちはさっき思いっきりねフリーズしたんだよね、うん、で、あのフラッシュがクラッシュしたっていう状況で、
はい、
まあ、どうしたなんかフラッシュプレイヤーでバージョンが上がった時やっぱりやたらと落ちるようになってたね、一時期。
あ、でもなんか僕が使ってるシンクパッドフラッシュがやたら落ちるんだよ、うん、
あ、毎回なんか一回はなんかあるよね、
うんうん、っていうか なんでこれいつも安定しないんだろうっていうか、もうさ、なんか
僕のマシンが悪いんだよね。
もっと機材を見直しながら、もうなんか iPhone とか1台だけでやるにしたらいいんじゃない？
いや、あのツールが使えないの、ツールじゃないよ、あの、うん、外部のマイクとかさ、うん、そういうのが使えないから、
いや、もう割り切って諦めて、
うん、というわけで、じゃあ行きましょう。
はい、はい、というわけで、今回はいろいろとお知らせもあるんですが、まず、まあ、速報で、
あ、じゃあ速報、
はい、
そう、まあ、ツイッターとかでもお知らせしてますが、冬コミに落選しましたので、また不参加ということです
ね。いや、だから絶対これ白夜が申し込んでるせいだと思うんだよね。
なんか白夜さん申し込んでんの、そもそも。
え、何、参加募集費を全部着服して
る。いや、だって申し込みしないとさ、あの残念でしたのメール来ないじゃん。
メール来ないけど。
あ、まあそうか、
そうね、
これが、じゃあまた来年。
また来年。そう、本当にまた来年だから、来年の夏だから、うん、冬から夏が本当長いんだよね。
じゃあ次は僕が申し込むよ。今まで、あの全勝の僕が。まあでもこれで落ちたらもう。
あれ、武田さん全勝なんだっけ？
僕は一回申したことない、申し込んだ時。
あ、そうだったんだっけ。
まあ人によるとかも思わないけど、ちょっとまあ落ちすぎだよね。まあでも、うん、結構やっぱコミケもさ、参加者も増えてるけど、サークル参加も増えてきて、やっぱ抽選率はかなりもう低くなってる。
まあね、だから東のね、まるまる1個の1日がなんだか東方だったりするからさ、まあ、ジャンルのそのなんだか住み分けみたいなもの大きく変わってきてるから、マイナージャンルのところはお前なんかいらないよみたいな、もうユーカリンのおっぱいで十分じゃんみたいな話じゃん。
あとはまあ同人ゲームサークルみたいなのもなんかじわじわっと増えてるみたいなんだよね。枠がそんなに増えない割にはサークルも増えてるみたいで。
ああ、なるほど。
まあまあ、こればっかりは仕方ないかなということで、まあ多分来年からちょっとまあその、あんまりイベントに出ないのもなんなので、まあそのコミティアとかサンクリとか、オールジャンルで出れるものにちょっとまあその作品を作った際は出ていこうかなと思ってますので。
許してください
ね。許してくださいもなんもないんだけど、まあそんなところです。
はい。
はい、というわけで、まあいつも通りコーナーをやっていったりしますが、なんか今日初見の方もちょこちょこいらっしゃるとかコメントで見たんですが、
あ、そうなんだ。
初めて聞くとちょっとよく分かんなすぎるよね。
なんかちょっと時差があるのかな。
あ、いや、まあもちろんそのストリーミングが何秒かはタイムラグがあったりする
なんか1分ぐらいで下がるように見えるんだけど。
あ、そうなの。
なんかことはもうない、
まあ、そこまではないと思う。
そう、
それともまあこのフラッシュが悪いのか、
僕もパソコンだけ時差があるのかな、
うん、あ、まあもしくはここにあの聞いてる人は全員、まあ、の 僕らがあの桜やってるだけで手作業で1日書いてるから、ね。はい、何期連続、3期連続、
3回連続落ちたね。
まああるよ、それくらいは、うん、俺は聞いたことあんまりないけどあんまりないけど、 あるはある
てか3回連続落ちてんのにまた募集、そのなんていうの、応募するっていうのサークルがないんじゃない、むしろ。
いや、どうだろうね。
まあもうなんか惰性でなんか送っといたら当たったらラッキーぐらいに
して。だってあれ1000円ぐらいかかんじゃん、そのん なんとか用紙
は。 もちろん後でその申し込みは返ってくるとはいえ、
うん、
まあでも1000円ぐらいならまあどうでもいいかみたいになるんじゃない。
ああ、いや、どうでもよくないな。
せい取られてるからね。搾取されて
る。まあね。なんか、上田さんは個人で出るみたいな。
あ、そうですね。個人で一応スペースあるので。
ああ、今年のジャンルは？
今年のジャンルはまた、なんか、あ、モバマス的なもので出てますので。
ああ、キノコをいっぱい食べる。
そうそうそう。
星翔子ちゃん。
そうね、本当に自分のサークルに委託するとか、リーサルウェポンなんかもやりたくないんだよね。基本的にはもう分けてるから。
あ、まあそうだよ、
ね。あとまあ来る人がもう違うからね。
うん、でも逆にその普段こっちの定員中に知らない人に見てもらうのは結構良かったりはするんだけど。
そうね、だからまあその、コミケとかでは最近はあんまやってないけど、サークルとか行くときは大体持って行ってはいるんだけど、その定員中のものとかも。
よ 本当に自信作ができたらこう出すみたいなのがいいんじゃない、うん、そのリーザルウェポンを使うときは
一応パッケージ版とかこれからまあその新しいものを作っていったらまあその自分のスペースでもちょっと脇に置いとくくらいはしていこうかなと思うんですけどね、
うんまあ、あとはその同人を始めたときみたいに誰かのところに端っこにそっと委託させてもらうとかさ
そうね同人ゲームサークルとかやってる人とか、うん、まあ知り合いのサークルさんに委託してもらうのもいいんだけど結構やっぱ違うジャンルだと難しいんだよね、
うん、
だから同人ゲームやってるサークルさんで委託してくれるところにちょっとお願いするとか、うん、まあまあ知り合いのサークルなんてもう数えるほどしかいないしな
友達が全くいないからな、
うん、終了いや浮かれみたいな抽選に浮かれみたいな、
うん
うん、はい、はい、ということでとりあえずはいつも通り、このラジオを初めて聞いた方の方に軽く説明するとまあ、同人ゲームとか iPhone アプリとかで多分ゲームをやった人が聞いてるはず、うん、というか何も分からないこのラジオって聞かないから
、うんまあうん、
一応アプリとか同人ゲームを作ってるサークルのスタッフがまあいろいろ制作の裏話なり雑談なりをしたりする
でも何も知らないで聞いてる人っているのかな そもそも こいつら何なのかすら分からない
だからほらニコニコクルーズっていう番組、うん、あのなんかサービスかなんかあってさ、うん、あれってこのなんかすごい1分置きとかなんかになんかその番組をパッパッパッパ切り替えて気に入ったらここでストップっていう、うん、
そうねクルーズって引っかかる場合あるけどあれはまず引っかからないから、
うんまあ、番組とか3000とかあるから、
うん、あれってなんか設定しないとクルーズしないんじゃないの俺なんか設定した覚えないんだけどな
あじゃあしないかも、
うん、とかじゃないのかな分かんない
そうね、クルーズで見たこれ見たら急に聞かないと思うから地味すぎて映像もないし、
う
ん、女の子は出てないし
そうそうもう声が男の段階で絶対聞かないよね
そうそうあクルーズやっぱ設定いるみたい
な、ね、あなるほど
なのでまあちょっとクルーズに混ぜるにはちょっと人を選びすぎる放送なのでこれからもこんな感じでそうねコミュニティ限定でもあるしひっそりとはやっていきます、
うん、でも特に今コミュニティ限定する理由はないけどね
そうねコミュニティ限定も外してもいいんだけど、うん、まあまあコミュニティに入ることにそんなにまあそのデメリット自体ははないから、
うんまあ、一応知らない人とかいるとあれなんで一応なんか画像は出しときましたけど、
うん、あそうね
あ時差あるなあ武田さんと俺で時差あるわ
あ確かに僕まだ表示されてないもんね
パソコンの性能かネットワークは差がないからな同じところです
あまあいいけどまあこんな感じの絵が出るデジタル紙芝居を作っているサークルでございますけど、
まあ、絵出してる今
うん、出してる、雪の絵
は。俺のとこがさらに遅いわ。出てない。
ああ、いや僕も出てないから。
あれそうなの、
うん、やっぱ実はなんかフラッシュおかしいんじゃないの
あ、おかしいね。
まあいいや。じゃ
あ、しかもなんか画像がすげえ悪くなったわ。画質がすげえ悪くなった。
まあ、
ちょっともう。出てないんだ、そっちは。
出てない。
ニコ生何回目だよみたいなそろそろ慣れてくれよみたいなな
んでこんな安定しないの毎回
いやこれはニコ生側が安定しないんだと思うよ
マジ責任転嫁の
そんな政治家みたいなこと言っちゃって僕は友達が少ないが本当少ないんだよな、うん、まあやめようこの話題は
友達少ないまま社会人になるともう少ないまま行くよでも
あ
なかなか増えないし、まあね仕事先でいっぱい知り合いできるけど友達ではないからなあ今やっと画像出た
あ出た
あ出た出た
すげえ時差あったな、
うん、しかも特にモザイクがかかってる様子もないから
なんか今、ね、なんかね時間が経つにつれてモザイクになるみたい、
まあ、
その理由も全く分かんないんだけど
ああ、
うん、いややっぱマシンスペック遅いんじゃないの
かもしれないな
もうあの MacBook レティナを買いなさいという
じゃあ武田さんの新しいシンクパッド買ってよ
あれようやくでもさ Core i7 8 g モデル出たから、
ね、あまあいいやそれ長くなるからやめとこう、うん
はい、というわけで一応まあ制作のことなんかをこれから話していきたいと思うのは急になんか画像後でモザイクかかる
のあ本当だ
タイムショックみたいになってるタイムショックじゃないわ、なんだっけ
あったそれ
いやもしかしたらあのニコ動画がこれを卑猥な画像と認識したのかもしれない、
うん、なん
いやらしい
画像の設定間違えると最初からこの状態で出るはずなんだよ
そうそうそう
モザイクかかった状態であヒントでピントだ
もうなんか年齢を感じる
タイムショックは椅子もあるやつだ
でじゃあそろそろ
じゃあ実際のコーナー
はい、
はい、
テイルズステージはい制作者オツのコーナーですこのコーナーでは一応同人ゲーム制作についての質問やあとまあ現在のなんか制作状況などをお伝えしていきます
はい
あ制作状況は後でいいか、
うん、あじゃ あ,、まあ制作オースの方なんで今日のテーマは
今日のテーマはまたちょっとメール が非常にざっくりしたメールをいただいておりまして、これ実際困るんだけど、ね、ちょっと
何内容
は今までこの制作者オツのコーナーずっとやっているので、基本的に制作者に関する質問ってある程度受け付けてるんですけど、結構やっぱり初めて聞いた方とか最近聞き始めた方が前と同じ質問を送ってこられるので、割と被ってしまうんですが、ま
あ、でもいいんじゃ、毎回同じ人聞いてるとも限らないから、
まあそうです、うん、じゃあ読まさせていただきます、はい、ややこネームカネゴンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
武田さんによるシナリオ技術講座をやってください。かしこ
続きは
質問じゃないんだ、確かに
終わり
あ、なるほど。
それはじゃあほら別枠のストリーミングでなんかユーストかなんかでちょっとやる感じの、
でもなんかすごいやっぱ、まあ、抽象的だからどの辺から喋ればいいのか分かんないんだけど、
作りそうね、すごい、これもざっくりしてるから、
その精神論が、あの精神論が聞きたいのか、その技術的なお話が聞きたいのか、どっちなんだろう。
ちょっとざっくりしすぎてるからね。
まあなんかどっちでもいいんじゃない、武田さんが思うやつをなんかやれば。
そうだな、
技術講座だから、なんかその最近覚えたテクニックとかをなんかちょっと一つ紹介してみるとか、はいはい、あんまり技術講座って広すぎるから一個なんかこういうテクニックがあるよ。
あ、でも最近思うのはなんかそのまあなんかすごいなんだろう、言うなればまあちょっとこういいもの出してる人とかの話を聞くとなんかその大体その好きなものがまあ必ずコアになるものが一個あるっていうことなんだけど、だからそれってなんかね、その最新の売れるものばっかりを大量に見てる人ってあんまやっぱなんかあんまどうかなみたいな、まあ、ぶっちゃけるなんかセンスないみたいな感じなん、いつもなんか感じていて見るものが、だからなんか必ず中心になんか絶対1個あるっていう、そして共通しているのはその1個のものを、例えばそのものをその作者だってな全部見てるっていうか、それはなんかその腕がある人に共通している必ず。
それはなんか一定のなんか作品のジャンルが好きで、それをずっと研究してるみたいな、
うん、まあジャンルでもいいし作者でも、まあ結構作者の人が多いかな、まあ、例えば森博とか村上春樹とか、まあ、好きだよって言ってる人だけど、それがコアになる人はその好きになった時の作品を全部読んでる。これは多分、はいはい、今のところ聞いてて例外はない。
あ、なんか一つの、まあ、そうそう作者とかに、うん、作品とかにハマる人、
そうだから そこがそのどうしてもそのお話を考えていくのやっぱ中心になる絶対に。
あ、はいはい、
うん、というのを感じ、だから別にそれは何でも別にあのなんだっけ、僕は友達が少ないでも全然構わないけど、うん、ただその人の例えばその著作は全部読んでて、かつ例えばインタビューとかだったら全部見てるとか、
あ、
もうそこまで言ってるものだけがその中のものを作る時の一番原始的なところの考えになるものだと思うっていうのを最近感じる、はい、
まあ一人の作家さんのノウハウをなんかその自然とまあ研究することになるんだろうね、うん、全部作品読んで、なんかその裏側の裏話まで聞いてこういうふうに作ってるのかみたいな、う
ん、だからそこまで興味を持つんだったら絶対それに強く影響を受けたいと自分でも思ってるはずだから、
はい、
うん、というのは最近よく思うね。だから聞くとなんかやっぱ必ず一冊にする。もうなんかあの森、なんだっけ、例えば森博氏と藤原伊織があれば大丈夫みたいな。
あ、
それそう完全に言い切っちゃってる人がいるし、ね。
はい。
とか。
武田さんはそういうの
は
あるの？
うん、僕はまあ一応あるよ。僕はでも森博氏ではなかったな。
うん、
まあなんか僕はそのロバート・アール・マケモンっていうその海外の作家が大好きで、はい、あの人のやつは全部読んで、まあ、未だにその、あの個人のホームページを見てたりするから、はい、まあ、それぐらいで好きって。もうあの最近 Kindle 買ったんだけど、さっき喋ったけど、あれ何がいいかっていうと、海外の作家のやつはすごいいっぱいあるんだよ。
で、あ、
まあ、そのもうその最新作ってもう全然その翻訳されないから、
はい、
もう5、6作あるんだけど、うん、だからそれを Kindle って買って読もうと思ってるっていう。
あ、
うん、
実際の本屋よりかいっぱいある感じ、
うんうん、まあ、やっぱあのそらペーパーバッグとかさ、
翻訳されたら日本で出てない本があ
るから
さ、まあ、ただ現象だからちょっと読みにくいけど、
ね、まあ英語の勉強と思ってもついていい、ね、
俺も何回かその好きな作家の本を現象でも挑戦したけど、大体達成しちゃうことだからね。
で、あと Kindle のいいところって英単語をプチッと長押してるとその勝手に辞書引いて調べてくれるから、だから単語を拾いながら読めるっていうの
がデジタルデバイスのいいところだね。
そうそうそう、ただそれもあってなんかお誕生日にもらったのよ。
そうね、
うん、まあ、ハマって極められてもできれば成功できるんじゃない、うん、まあそうだ、ただこれがね難しいところで、生き延びたければ幅広く読んだ方がいい。
まあジャンル、
まあ、幅広いというかその今売れてるものをちゃんと見極めてやった方がいい、うん、そのハマって極めるってそれをやるってことはなんか賭けなんだよね、ある種の、
はい、
もうあのハマった時はすごいいいんだけど、大外した時はもう目も当てられないから、
まあ、好きなもん出せたいんだけど、なんか注文に沿って書かなきゃいけない人とか結構困りそうな感じだけどね、
うん、そうそうそうそう、
ゲームメーカーの そのメインのライターとかで、うん、ある程度好きなものを書けるだったらそれはいいけど、うん、なんかそのフリーのシナリオライターとかでなんかこういうの書いてくださいで、うん、それは知らんみたいな
そういうのやってませんみたいな、
そうそう、それはちょっと困るような気がするけど、まあまあやり方次第で、
まあ勉強だと思ってやってもいいと思う。まあ、幸い僕がなんか仕事したところって結構好きにやっていいよみたいなところが多かったから、
はい、
あまりその手の苦労をあまり感じたことはないんだけど、
周りも結構そんなタイプの人が多かったみたいな。
いや半々かな、うんうん、でもやっぱそのなんだろう、あんまり良くないというか、あと幅広くやろうとしてる人ってなんかそのシナリオを書いているうちに自分の客を持とうという欲求が消失していくっていう、
あ
もう完全になんかそのね、なんか例えばまあ、いやら僕は一応その二次元風俗性産業とも言えるようなエロゲームのシナリオをやってるんだけど、うん、やっぱその中 の, そのプロットをもらって個別のところだけ書く、ね、人の話聞いてれば、やっぱなんかやりたい企画とかあるんですけど、やっぱ持ってる人が本当にない。
あ
分かんないけど、まあ、僕のこの狭い経験の中で言ってるから本当かどうかは分からないけど、でもなんか少なくともそういう手応えを感じるっていうのは、
実際その自分で企画をなんか持っててやりたい人よりはなんかそのオーダーを受けて書く人の方が圧倒的に多い気がするけど、
ね、うん、多いし、あとはそういう人の方が仕事が全然途切れない、
うん
うん、だからもう本当に、ね、見てて羨ましくなった時
まあ職人タイプの人はやっぱいるからね、それがまあ得意というか、うん、オーダーに沿って書くのが得意な人っているし、
あ、そうそう、
まあ、それはまあ悪いわけではないからね、
そうそう、別にそれは悪いことではない、確かに。
なのでなんかそうですね、カネモンさんは一作なんかハマってみてはいかがでしょうみたいな一人の作者とか、
うん、まあ本当にでもそんなんでいいと思うよ、
自然となんかその本とか読んでるとなんかできると思うんだけどね、
うん、ただその全部それを読んで、しかもそれを多分一冊につき少なくとも 3,4 回読んでるみたいな、そこまではいかなかったりするから、
うん、一応武田さんがやってたあのスピパラの画像を出してみたんだけど、なんかえらいことになってる、
うん、なんかモザイクの嵐が、
う
ん、
俺のところにはさらに出てないから
ね、まあ、僕も出てないし、まあ、でも一応来月の20日21日か、一応緑からまたその
また新しいやつ、
夏空のペルセウスが出るのっていうのよ、あのおっぱいがいっぱいなんでとてもいいと思いますね、ぜひ。
みのりからなんちゃにかもらわないと
、まあ、まあみのりの公式オフィスでいっぱいこう宣伝とかしてるんだから、まあ、こっちでも、まあ、やっとこうかなって、
うん、画像はもういいかもね見えないみたいなことになってる、
まあこ、まあ、今回は諦めようっていう感じで、
何、うん、なんだろうな、うん、
もうまあでも確かに何かそのすごいシナリオ講座とかぼやっとしてて難しいな、
まあまあでもコツ1個だけでいいんじゃないかな、
うん、まあ今回はそういう感じ、
まあ切りがないから、
ね、まあそう無限に喋れそうな気がするしな、お題があれば、まあそんなとこかな。
じゃあメールを1通読んだのでいつも通りフリーお題ということで、コメントで何か
まあ質問がありました
ね、そうね、制作についての質問とか、あ急に綺麗な画像が出てた、
スピパラが来た
で一瞬にまたあのモザイクになってから、
あ本当だね、何なんだろうなこれ
まああれだね、みのりからは許可は得てないけど、
うん、あまあいいんじゃない、別に
宣伝してくれる分にやってね、
うん、
広く浅くでも石何かが異常に深くてもいい、うん、だからもちろんそれいいんだけど、だからどっちかを選択するっていうところが多分ポイントだと思います、うん、多分両方やろうとすると絶対どうでもいいものが出来上がるから、
あれなんか色があれだけど、
うん、
これ特殊な書き込み、
うん、スタッフ専用の書き込みだ、
あそんなのあんだ、うん、知らなかった、
権限を今多分俺と白夜さんしか持ってないから、うん、武田さんのところには多分コマンドが出てない、
ああ僕はないね、
ああそう、まあ、権限も何も一応放送生主になってるから、うんまあ、運営者コメントはこっちで出せるよね、
うん、まあ、多分運営者コメントとこのバックステージコメントは違うから、
うん、じゃあちょっとこっちでも出さなきゃな、
普通のコメントの下にもう一個コメントのコメント、うん、コマンドある、
ね、上にあるんだよねこれ、運営者コマンドってあの、ねね、タグの真下にあって、
そうそうそう、それと別にもう一個ある、
自分のところの あ、うん、あるある、
あじゃあバックステージもそっちも書けるか、
自分のコメントってこれどうやって出るのかね、テスト色変わんない？
変わんない、普通に白い。
その今入れたコメント欄の下にコメント欄もう一個ない？
あ、その下にあんの？
あ、じゃあバックステージはそっちについてないんだな。
俺にはバックステージはついてないね。
うん、あ、まあいいよ。まあ一応クリスマスのご予定は？
寝る。
仕事？バイト？バイト。
みんなのクリスマス攻略法だよ。 俺去年くらいに悟ったんだけど、そうだ、あのなんか早送りすればいいっていう。
でどういうこと？
え、どういう？
前日の23日くらいに徹夜で遊んどいて、24日と25日を寝て過ごすっていう。
時間をワープさせる。
それ根本的な解決ではないんだよね。
セルフキングクリームゾンみたいな感じで時間を吹っ飛ばすみたいな。
何々した結果だけが。
そうそうそう。クリスマス終わってたみたいな。
あ、なるほど。
これでも今年ほらミクパのなんか再放送があるんだよね。
何それ？ミクパ？
ミクのライブ？
ライブ、あ、ミクパじゃなくてライブか、あれは。台湾ライブかなんかの再放送があるかとかで、
あ、
クリスマス、あの始動のお知らせがあったような気がしたんだけど。
まあそれを見ても、まあそれとアカシアサンタ交互で見ればいいんじゃない？
あ、20、あ、そっか、24日やってんだっけ、あれ必ず。
まあ定番って。頻度はどうですか？あ、今んとこ、あの、結構使われてますね。ですね、なんだっけ、まあ、買った理由がその、まあ、Amazon ストアはあんまそれほど期待はしてなくって、どっちかっていうとその資料用の本をその、まあ、よく言う自炊みたいなのをして、あれで読みたいと思って、なんかその今そのちょっと必要があって読んでるんですけど、5センチぐらいの厚さのハードカバー ×10、20みたいなのがあって、これを電車で運びたくはないなっていうのがあって、まあ、今のところその、まあ、Kindle を買ったから今度なんかブックスキャンかなんかに本を全部丸投げして、ちょっと一回お試しで作ってみてみます、
ね、超便利だよね。
そうそう、だって検索は効くし、ね、あのブックマークはつけるつくし、あとは電車内だったら片手で読めるっていうのがそのハードカーボンの
内容
で、
サイズもちょうどいいし軽いよね。
そうそうそう、さっきなんかみんなにミスってたん
だけど、そうだね、
うん、まあちょっと漫画とかにあの容量が2ギガしかないから漫画とかあんま向かない。一冊多分 Amazon から買うと50から60名ぐらいあるんだけど、それがね、多分20冊、30冊だともうパンパンになっちゃうから、
うん、
だから漫画はなんか多分 Kindle Fire とかなんかあの辺を買ってあっちで見るのが正しいと思う。うん、そういう意味でなんかすごいあのテキストだけの割り切ったデバイスで僕は気に入ってます。
ああ、最近面白いと感じたこと。
最近面白いとか。
何もない怖い
もう
この人生に面白いこともうなくなってんだみたいな辛いわそう、みんな本当に即答できない感じだから、ね、なんかあったっけ
もうこれだけでも僕らの人生を物語ってる端的にひでえな。
意外とクリティカルな質問だったね。最近面白いと感じたこと。え、ん、ん、おうみたいな。
せやな。全員 Q を見に行ったのか。
あ、Q 見に行った俺だけ。あ、Q 面白かった。
あ、
それくらい。
僕は見に行きます。あ、でもそういう意味だったらまあ Q となんだっけな。あと何忘れた。のぼうの城とか実は見たかったけど。
あ、そうだね。映画は結構見たいのあるから。うん、
それはまあ楽しみにしてる、まあ面白いことじゃないかな。貧乳派、巨乳派。まあ僕はちょっと職業柄なんかどうしてもおっぱいがいっぱい、貧乳派職業だから、
あ、
うん、あっちの方がやっぱどうしても人気出んだよね。
巨乳が圧倒的な人気なんよ、
う
ん、
いやあれを見てくださいよ、もう12月のプリズムディコレクションを。
ああもうそうだけどね、
信じがたい売り上げらしいですからね。なんだっけ、その予約本数が殿堂入りしたっていう話です。
ああ恐ろしいな、
うん、で全員 OP がすごいみたいな。
ああ圧倒的に巨乳が受けるんだろ
うな、うん、あとはなんかだって電車でラノベを読むときの冊子をいかに隠すかが。
そうね、なんとなくまあラノベ読むの結構平気だからちょっと恥ずかしいのもあるよね。
他にも燃えしかも最近のラノベだとね、なんかやたらと女の子いっぱいだから、
ちょっといやらしい履いてたりするからね、
うん、まあいいじゃない、僕はこれが好きなんですよ、人にこう顔にグリグリ押し付ければ
顔にね
顔に
パンフは結構吸ったみたいだから、なくなってるっていうのはあんま聞かないけどね。普通に今言っても大丈夫だと思うんです。
なるほど。
2012年の反省。
健康に気をつける。
早いな。だから早いって言っても来年でもう、来年じゃない、
まあ、
来月でもう12月だから。
そうそうそう。もう反省ね。
反省はめちゃめちゃあるな、なんか。
もう僕はもう体調管理で一言だった。ね、2.5 ヶ月布団の中で 寝て過ごしたからさ、季節1個分吹っ飛んでる。
そうね、体調とメンタルの管理、自己管理みたいな。
そう、まあまあおそらくみんな同じ似たようなことは思ってるだろうけど。
うん。
白夜は？
反省？
うん。
今年でも俺今年特に反省とかないな。
あ、よくやったみたいな。
よくやった。よくやったみたいな。
じゃあよかったみたいな。じゃあよかったじゃんみたいな。
あのサークルに関わってる感じの内容は全くダメだけど、その、うん、 人生的な意味では今年は結構頑張ったから、
ね、今年は結構いい成果が出た、うん
なるほど。リア充は夜だね。
リア充だからね。生活充実みたいな。
そうだね。
サンタさんのお願い、
とりあえずクリスマス早く終わらせてくれって一刻も早く
全くだ。
風邪が傷がの治りが遅くな、あ、そうかもね。風邪本当に気使ってるからもう多分4年か5年に1回ぐらいしか行かないんだけど、引いた時は確かに長い、
うんうん、あ、それはあるね、うん、もうだから常にあの風邪引いてなくてもマスクとかつけたりするからね。
あ、電車乗る時絶対つけるし、うん、本当に引かなくなったけど引くとめっちゃしんどい。
あ、
うん、だから会社とか大変だなっていつも思うのはさ、うん、風邪ってあのやっぱ密閉空間の中でゴホゴホ言うからさ、やっぱ映るんだよね、
電車とか。
電車は
そう
今はなんかノロウイルスがまたやばいらしいから、生もに気をつけてね、うん、
へ
え。最近おすすめの漫画があれば。
信長のシェフ、
ミッチクラフトワークス。
逆さん漫画読まないから。
漫画読まないからね。まあ、字読めないからそう。
字読めない。識字率、識字率がね、テールチョの識字率があの 33%
だから。え、ほら、
77%。逆さん字が読めないみたいな。なんでやってんだよ。
ノブルゲーのサークルでございますよ。
でも小説を全く読まない人結構いるけど、漫画も読めないって結構珍しいよね。
まあ確かにジャンプとか
そうね。そう、ジャンプ小学生の時みんな読んでるじゃん、うん、俺字が読めないからジャンプ買わないっていう。
すごいよね、どこの子だよみたいな。何民族なんだよみたいな。
ひでえな。カキに中なんかあんのかな。
カキでノロ、ノロ何本もんでノロがやっぱり繁殖しやすいから。
やっぱりじゃあ僕の大好きな馬刺しを食うのが。
そうね、馬刺しも気をつけた方がいい。
なるほど。
逆屋さんは雰囲気イケメンにはなれたんじゃないの。
雰囲気イケメンどうなの。それほら僕が評価するわけじゃなくて周りが評価することだし、 あと周りっつってもほら友達一人もいないから。
職場のおっさんとかに聞いてみなよ。最近俺どうみたいな。
どうみたいな。
イケてるみたいな。手を動かせっていう。普通に注意される。
いやー、クールで。なるほどね。じゃあポカリマン出せる、書きまくればな。
でも実際あれだな、その運動、うん、運動すると風邪ひかないし、別にその何 雰囲気イケメンになったから、そのさっきあの今年充実してたとかそういう意味じゃなくて、健康が今年はすごいなんか充実してた
っていう。でかい病気もしなかったし、うん、それはいいことだよね。
ウィッチクラフト楽しみ。ああ、
アニメになるんだっけ。
え、確かアニメになるんです。今なんか漫画だと4巻ぐらいですよ。最近出たんだけど、
うん、
そうそうそう。かっこいい。暗いシタンポンプちゃんが大好きなんだけど、どうなんでしょうね。みんなもうマイナーすぎ
る。そう、ウィッチクラフトを読んでる人が何人いるかっていう。
うん、まあ、あとあの漫画すごい、その身長がバカでかい女の子いっぱいいるから、もうそこはもう僕の大好物っていう。
作者の人のフェチなのかね。
確かなんか、なんだっけな、主人公のお母さんが身長2メーター超えてるみたいな設定だ
けど。
じゃあ進撃の巨人とかいいんじゃないの。
でかいよだろ。
その発想はなかった。なるほどね。
あんなキャラじゃないしみたいな。そう、風邪の治療法はポカリ飲んで足を書きまくればとか、なんかその熱い風呂にすぐ入ればいいからとか諸説あるよね。いま、うんうん、だに何が正解かよくわかんないけど、うん、
明日で充電したら、充電しながらで何かないですか。ナスザロのペルセウスが21日で暑いに。
あとさっきちょっと打ち合わせの時に言い忘れたけど、12月にまた1回くらいセールはやってもいいかなと思って。
本当に。
え、セールって何の。
アプリをまあちょっと、
ああ、
お安く、
いや、お安く提供みたいな。
前にやったのがもう2年前なのかな、1年前ぐらいか。
そう
だよね。
一応その後でも、後で宣伝をちょっとしますけど、ファンディスクの方がまあ基本的にはちょっとネタバレ前提なので、12月をちょっと最後まで終わらせてからプレイしていただくのが
そりゃそうだね、
いいと思うので、まあちょっと続きをなんかお金なくて買ってない人とかはまあセールを利用していただけると良いかなと。
すでに買った人はもうコラーって、
コラーコラーっていうことを思っておいてくれればいいんですけど、まあまあちょっとそういうこともやってみようかなと思ってます。そうね、本当はファンディスクもちょっと12月からリリースできればちょっとまあ良かったんですけど、うん、まあちょっと12月は厳しいということで、うん、もう少し。
まあコミケに受かってもじゃあいずれじゃダメだったってことじゃん。
コミケの時は、ルートゼロの予定だった
ので、ルートゼロを出そうと思ってたんだけど、ちょっとコミケに落ちているので、
うん、
年末、来月も1回まあできれば多分やると思います。
うん、
人類滅亡して死にますか、まあ、さっきもちょっとこの話したけど、前歴はもう大体終末論みたいなのがちょっとお箱になってるから、
だって1月だってムーが出るから、
そうね、ムーは出る、ムーのアコヨテは出るし、
救いはないんですかみたいな。
マヤ歴は本当に何回も言ってるからね、うん、
あでもクリスマスにニコ生すればいいんじゃないっていう。
それはちょっときつい。あと俺寝てるから。キンクリムゾン収容中だからちょっとクリスマスは厳しいな。
うん。だってどうせみんな暇だからね。
あまあね結構みんな普通に家で過ごしてると思う。クリスマスって結構ほらネットとかなんか。
クリスマス何曜日だっけ？
いやまあわかんないけど、でも24日にさそういうあの生放送やってみたら実は来てる人がさ2人ぐらいになってるさ。実はみたいな。
結構みんなリア充だったから。
まあそしたらもうその人もあのコミュニティからバンするって。
赤バンですよ。
クソ裏切り者でみたいな。
何なんだろうねこれ。
あ24日月曜日。月曜日。
あそうか、ね。
あ月曜日空いてそうだな。うん
ルートゼロは、アプリからになると本当に発売日で確定できないんだけど、まあ、1月から2月の間と思っておいていただければ。
って言っちゃって大丈夫？大体今まで外れてるから
な。そうね、はい。
じゃあダメならなんかあの罰ゲームを用意したらいいんじゃない？あの上で2秒2本折るとか。
そうですね。一応来年からファンディスクとあとマテールツン対象のものを定期的に出していく予定ありますので、まあそんなにガタガタっとずれるようなことはないと信じたいみたいな、
うん、まあダメならなんかそのね指を一本くるっと
まあダメだったらさアプリを無料で何か配信する的な、
うん、でもそのコミケがダメでもアプリいけるっていうのはだいぶ変わったよね時代は、
ね、そうね
なんかそのちょっと前まではさ落ちたらさじゃあまた来年だと
あまた来年だった
すごい分かりやすかったんだけど
パッケージ版は、アプリとそんなに時間がずれることはなくまあちょっとやっぱり開発
イベント合わせに
しまうんですけど、うん、
修練に関してはだいぶ
そうですね修練をこの後、まあ、ちょっと制作者オツのコーナー終わって次行きますか
実際なんか上田さんの絵柄は 何か、ね、影響されたんですかとか軽く
昔はなんか一人の作家さんとかが好きで真似したりしてたんだけど最近は本当に誰か一人が好きとかいうことはなくなってるから、うん、あんまり何にも影響されてないですね、うん、はい
我が道行っております、はい、
じゃあ
次
テイルズステイチューン。はい、というわけで
何のコーナー？
まあ収穫の12月とかのコーナーで、まあ新作とか今後の予定もろもろをちょっと喋っていきます。というわけで前々からちょっとずつお伝えしておりました収穫の12月ファンディスク終演の12月のリリース予定を軽くお話ししておきます。アプリ版からの先行配信 iPhone、Android 両対応の、アプリ版、これを分割配信、まあ、収穫の12月みたいに、何本かのアプリに分けて販売いたします、3本の分割予定で一応1個のアプリに、3本のシナリオが収録されていますそれでまあ価格は今の収穫の12月シリーズの1話分と同じ200いくらで、まあ、ちょっとね価格帯はちょっと変わるかもしれないんだけど、うん、基本的には同じ値段で発売する予定です、
はい、
これをまあ1月以降、うん、1月2月3月くらいでいけたらいいんですけどまあまあ順々に発売していきます、前々からちょっと予告してましたが武田さんの、書き下ろしシナリオ
ありません
ありません書いて出来上がったのとりあえず入れるから
いやここで嘘をついておいて
嘘をついてて入ってたみたいな
そういうあのビッ、ね、サプライズをこう
サプライズをじゃあ先に言ってくよみたいなはいというわけで収穫の12月3本終焉の12月冬終焉の12月白終焉の12月雪というサブタイがついている、3作品を順次リリースしていきます。1本目の終焉の12月冬に収録予定のシナリオは、公募シナリオの副大賞、今昔の12月、あと、スズランの6月だったかな、うんうん、その2本と、武田さんの書き下ろしシナリオ、血縁の9月の3本で、1本のアプリとなっております。
はい
2作目、3作目も一応収録シナリオは決まっているので、後々発表ということでいいですかね
。まずは1本目を出すところに集中しよう、はい。切り替えていこう。
そうですね。 武田さんの書き下ろしシナリオは一応1本目と3本目に入る予定です。だから2本
売り方がうまいね
ありますね。
じゃあ2本目は僕が10キロぐらい書いてる
じゃあね、えらい短いとちょっと困るんだけど、まあ、一応3分割にして大体容量を同じにするように分割したから、うん、結構その公募で募集してさしらよ結構みんな長さバラバラなんだよね。なんかうまいことバランスを取ってあんまり差が出ないようにしてますので、どれを買っても楽しめると思います。一応ちょっと、まあ、ネタバレも含むようなシナリオもあるので、うん、12月シリーズは最後まで終わらせていただけるとありがたいです。はい、あとルーレシアのあれは
あれって、
はい、ルーレシアのアプリ版ですが、相当お待たせしておりますが、
まだ出ません。
まだちょっと出ません。
どういうことなの。本当に足指とか折った方がいいんじゃない。3本くらい、
本当にね、今年1年はね、本当にリリースが止まってたのは、本当に制作体制が整わないというか、ちょっとまあその、絵が結構間に合ってないとこもあるんですけど、ちょっとまあ外注さんとかに頼み始めると、結構その、周りとのまあ、進捗を合わせたりとか、いろいろしなきゃいけないんですけど、みんなそれぞれなんか、タイミング合わなかったりとか、時間が使えなかったりとかで、本当にとにかく進まない
なんかもうね、めんどくさいから、そのまま出したら修正なしで。
途中までちょっと中途半端で作業やっちゃってるからな。
そうだね、ちょっと中途半端
で、まあ、なかったことにして、
なかったことにしてだったら出せるんだけど、
うん、でも出しといて後でなんか思いっきりあの演出改善するとか、
一応ねアップデートでいくらでも直せるんだけど、あんまりそれやりたくないんだね、うん、なんかその、リリースした直後に遊んでた人となんか後で遊んだ人、内容が違うとかさ、ちょっと困るような
気が、絵が全然違う、変わってるとかね、
うん、そう本当に人不足で、今年は本当にそれの改善に結構使ってたんだけど、なんとか来年くらいからなんとかなりそうなかなくらいの感じで、
まあ去年も同じこと言って
本当にね、もう人数少ないのがこんなにもう響いてくるとは思わなかった。とりあえずもう本当に絵ですね、絵のリソースが足りないみたいな、あとシナリオリソースも今年は本当に半ばまで足りなかったから、まあ本当に公募とかやってよかったなという、
ほいほい、
なんか人を集めるにしてもその今年のなんか半ばくらいまで、まあ、公募で募集してた時に、まあそのちゃんとしたシナリオみたいなのが集まるかどうか分かんなかったから、グラフィッカーさんをちょっと集めるわけにもいかないみたいな、で公募が終わるまでちょっと待ってて、まあとりあえず新作というか、まあその賞を上げたシナリオのものをどんどんそのアプリにしようという時に、急にまあグラフィッカーのみんな集まれって言っても、まあ集めてないがいないっていうみんなその忙しい時期だからタイミングが合わないみたいな、まあちょっと頼める人に頼んどいて、ちょっともうそのこれくらいの時期にお願いしますみたいな感じで、どんどんそれぞれにずれていったりとか、もう調整が非常に難しく、
あ、じゃあ今一部グラフィッカーさん
に任せる、一部グラフィッカーさんに任せて、これからもどんどんちょっと増やせる限りは増やしていく感じです、
まあ、そして最終的にはあの上田さんがあの 目だけを描く
かね。そうだね、本当にそれが理想とか、今は本当に原画とグラフィッカーを兼ねてるので、本当にこんなとこないよあんまり。
せめて原画とグラフィックは別々で
、
うん、やれればいいな。
シナリオ見たりするのも別の人にしてほしい。
ああ、それもあるか、
まだそれもまあ手伝うのもちょっとぐらい。
あと来年以降は割と武田さんのね、これはまだあれ発表は先？
一応まあその、これとは、ルーレシアも出してるのに何やってるんだって感じですけど、一応なんか完全新作みたいなのも前々からちょっと準備はしてるので。
しかも武田さん原作で。
ああ、ね、まあ そうですね、そんな感じです。
わかんないけど、途中からもう武田さんもう飽きたからつってやめちゃうかもしれないけど、
あ、まあその可能性ないです
ね、うん、まあ来年からは一応その定期的にリリースを、まあ、目標にはしているので、まあ、もうしばらくちょっとルーレシアとかファンディスクをお待ちいただけると、あとそのテールチューン大賞の作品も順次出していくんですが、ちょっとずつなんかずれたり意外と早く出たりすると思います。
まあ、いきなりテキストが供給が過剰になったから、
そうですね、だから今、シナリオというか作品のストックは結構あって、これをどううまいこと、作っていくかみたいな、で外注に出していくと結構クオリティコントロールがほど難しくなってくるみたいな、そう本当にその、まあ、武田さんとかゲーム会社でゲーム作ってるか分かると思うけど、絵のコストってな本当にめちゃめちゃ高いんだよね、まあ、お値段もかかるし時間もすごいかかるし、
グラフィックはすごい、まあ、あの人海戦術みたいになるから、
でうちは人海戦術今まで やってこなかったから、あのなんかその三国無双みたいな感じになってたから一人でやってみたいな一人で原画描いて絵を塗ってみたいな、レイアウトもやってねみたいな、 ムービーのコンテンツは誰が切るの、お前っていう。そう、それはちょっと、うん、なんとかしないといけないなというので、来年あたりにはちょっとその辺がなんとかなって、ゲームまた定期的に出るんじゃないかなという。
という希望的
観測。希望的観測で。
まあ、やらないと、まあ、まあ、僕、まあ、僕らがあの責任を持って指を一本ずつ、お互いの指を折るみたいな。
そうです。ちょっとリリース感覚は最低限、ちょっと一定にしたいと思うので、うん、いつ何が出るか分かんないは、ちょっと来年にはなくしておきたいなという。
まあでもそれ、何々が出るっていうさ、うちらの公約はもう政治家の公約並みに信用されてないからさ。
そうですね。なんでルネシア出ないんですか、記憶にございません。
あの、マニフェスト級だよ。
そう、そういう意味で申し上げたのではないんで。
記憶にございません。
なので来年からちょっとね、ちゃんとリリース時期は一定させて、
まあいい年なんだし、
あとまあ若干 iPhone とかだとちょっとまあリリースが確実に出るとは限らなかったりするんだよね。なんか若干リテイクというか、まあその審査で離れて戻されるのないわけじゃないので、
ね、アプリに関してはそれは十分あり得るし、
まあ、まあ開発が終わったらゲームのその マスターアップぐらいは行ってもいいんじゃない
ですか、うん、そうです。マスターアップはちょっと報告して、まあちょっとそこから1ヶ月と2ヶ月後に出ることが、うん、まあこういうあるみたいな、
はいはいはい、
それで元されたケースもちょいちょいあるので、うん、まあ、ルーデシアもちゃんと出しますので、なんとかお待ちいただければ
幸いでございます。
はい、
はい、
そうね、もう来年に本当に 1ヶ月1本くらいのなんかね、マスターアップで物作っていければいいんだけどね。
うん、そうなんでしょうね。
とは言ってもみんな忙しいからね。
ちょっとね、なかなかね、同人って外注を集めにくいんだよ、なんか。
同人で外注って概念もちょっと、あれだけど、
まあ、意外とある。
あるの、
うん、特に。
中国にとかそういう。
いや、オクション開発みたいなもんじゃないから
さ。OEM 開発的な。
いや、でも意外とでもあったよ、そういう。同人の社の A で出ますみたいな、
うん。グラフィックはちょっともうやらないと、普通は上がんないから。ただ本当に、なんか会社とかでなんかそういうのを学んでこなかったら本当に一人でやる術みたいなのが身についちゃってて、なんかうまいことグラフィッカーさんにもいろいろやり方を教えとってやらなきゃいけないから、
いやむしろまあそれが今回はそういう実験的ないい経験になるって思えばいいんじゃないですか。
まあそれを継続してなきゃいけないんだけどね、
うん、まあ、まあ頑張って目だけ隠し事にしたいわけですからな。
うん、本当に今のなんか作業量だと本当その原画もやめてたら他の人に絵描いてもらった方が楽なんだけど、まあそれもなーっていう、うん、
そこはなんか本末転倒
じゃあ俺もうこの宅に行っていいよみたいな
人材派遣業になって
そうそうそう、
あっせん業
か、まあ、しばらくまあ原画みたいなのも変えることもあるかもしれないけど、しばらくはまあないので、うん、いやエグゼクプロデューサーになるなるっていうかやんなきゃいけないんだけど、まあ、原画はしばらく兼ねなきゃいけないみたいな、うん、それがまあ、うん、いいのか悪いのか、ちょっとわかんないけどね。うん、
まあ、パイオ BB のシクラチオマラさんみたいな、あの人はでも音楽と社長じゃないですか。
そうね。
まあ、多分そういう感じなんでしょうね。
音楽もしんどいんだろうけど、うん、本当にグラフィッカーって一番本当にコス、人材のコストがかかっちゃうのに、人がたくさんいて時間もたくさんかけてだから。
意外と、ね、あのマシーンの上塗らないと終わんないタイプなんだから。
やっぱその同人ゲームサークルやってて、絶対にその勝負に勝てないところは、グラフィックのクオリティはもう絶対に勝てないっていう。まあ、その絵がうまいとか下手とかそういう問題じゃないからね、うん、あれほどの労力はもう絶対かけられないみたいな、あなんとかごまかしごまかしやっていくしかないんだけどね、うん、
じゃあ僕とベアケがあの Windows のペイントでさ
ペイントで
塗って協力しようよ。
なんか手が込んでる風に見せるのはなんか一応うまいから、なんかその時間かかってないんだけど手がかかってる風ななんか絵をこれからも作っていきたいね。
すごい豊富だよね、そんな思いっきりなんかもうなんか皆さん騙しますよみたいな、
うん、
じゃあせっかくだからなんか来年のそのリリースの抱負を言ってみたらいいんですか。
まあ本当に月1リリースですね、月に1本アプリが出るは、うん、なんとかしていきたい。
1月から3月まではちょっと難しい。
そう、
まあ、なんか妄想的なことで
妄想的なことで妄想科学アドベンチャーで
いやダメだったらほら、メダさんの頭を丸刈りしてそれをこうあの、ね、ニコニコ動画
でも多分丸刈りしても多分そのままあのその納期でやる感じで
そうね、2013年だから13も本当にそれぐらいいけたいんですけどね、労力的にはね本当にもうそんなにアプリ一本一本がその長いわけじゃないから、そのうちは一応分割にしてなんかその アプリをリリースする感じなので、一本一本がそんなにその2ヶ月3ヶ月かかるってわけじゃないんだけど、
でも完全にほら新作というかほら別タイトルになるとね、
一から素材を作らなきゃいけないものだと結構しんどい、最初がやっぱり時間かかるんですよね。だから12月をなんかそのみたいなシリーズを作るとしたら、1話目にその絵も音楽も全部新しく作って、なんか設定とかも作ってがやっぱり一番時間かかって、まあそれ以降はまあだんだん楽になってるみたいな。まあ基本的にその立ち絵とか音楽とか使い回しできる素材もあるし、月1リリースもね昔はできてたんだけどね。
まあでも季節ごとリリースをやってたね、収穫の12月がまさにそうだったから。
でもあれその本当にパッケージをまとめてたからあれだけど、12本全部で考えると一応月1リリースはできてたからね。
そうだ、一応1年かけて13話、う
ん、しかも僕あの時多分会社員で働いてたんだよ確か。
いや、
なんか途中でやめたかな、
なんかよくわかんない生活してたと思うわ。
あ、本当？
うん、
なんだっけ、出会い系の桜やってる頃だ
よ。そうそうそうそうそうそう、ちょうどその頃だったと思う。
あれは面白かった。
あ、本当？
うん、ちょっとあの言うと黒すぎる話題が多すぎるから。そうそう、まあいいや。
あの大賞の最後の方、なんかテルス大賞の作品とか、なんか最後の方エヴァンゲリオンみたいになってからさ、字幕が多いとか、字とか鉛筆の落書きみたいなのがバンバン出てくるみたいな、そういうことには演出以外ではしないので。あのシャフト作品みたいに実写がやたら出てくるみたいな。
あ、それだと写真をパシャパシャ撮るだけで。
そうそう、さすがにそれはやんないので、全部まあちゃんとメソッドとかも作ってますので大丈夫ですよ。
は、8はやめて、
これは Windows 8、まあ、専用とかには多分まあ絶対ならないので、うん、一応まあ可能な限りのサポートというか、
うん、まあ一応7からはちゃんと動くように。
そうです、
ね、まあ7が動くんだったらビスタも多分動くだろう、う
ん、まあ8もそう変わらんって言ってるしな、意外と動くんじゃない、
動くんじゃない、あのメトロなんとかとかには多分対応はさせないと思うけどね。
じゃあとりあえずはこんなとこっすかね。
ね、はい、
フィールズステイチュー。はい、一応まあ普通オタのコーナー的なところなんですけど、うん、普通オタは来てないので、まあ一般的な話題って言ったら変ですけど、
うん、雑談のコーナー的なこと、
うん、そうね、
雑談ね、もうなんかさっきの食事とか大体喋ったら、
そうね、さっき雑談的な質問が多かったから、ね、
うん、あとさっきあのファミレスでご飯食べてるの、
それはまあラジオの人は全然知らないから、ね、うん、
まあね、なんでしょう、質問とかを求めてみるとかですか。
そう、2、3分、
じゃあなんかちょっとないと喋ることがないので、
そうね、2、3分ちょっと、
あの僕はあのシンクパッド X1 カーボンの話をしゃべってみるか。
59回まだ上がってないんだよね、
う
ん、
あ、そうね、ちょっとね微妙に忙しくってね、
はい、略屋さんが今後作業しますので、もうしばらくお待ちください。
はい、
今日の夕飯はファミレス
しかもなんかみんな同じものって言った気持ち悪い感じ出せたよね。
待ち合わせの時にちょっとファミレスにを使ったから、そのファミレスでなんかパスタ的なものを食いました、ね、う
ん、だって店員の人すごい顔になってたもん。
え、なに、え、どういうこと。
あ、3人一緒メニュー頼んだから
キモいかでもね、やっぱファミレスとかで外で食べるとかどうしてもね炭水化物多くなりがちだから難しいよねっていう、う
ん、そうね、
サラダボールみたいなの頼めばよかったじゃん。
あ、なんかサラダとドリンクバー一緒についてたんだよね。
あ、そうなんだ、
もう常に頼んでるからいらないっつうのみたいな。
それだけなんかちょっと単品頼みづらかったっ
てい
う、ね、
あー、
ユーゾーのキカレーセットだなみたいな、
うん、
まあパスタのコスト割コスト高、
外で食べるとまあ高いよね、
うん、
ああなるほど、
パスタほら安いからね家で食うとね、うん、そう、
でもやっぱでも家だとやっぱあのパスタファミレスのあれぐらいの味は出ないんだよ
ね。そうだね、
やっぱ大量に作あの具材を作ってやるものはどうしても美味しくなるから、
うんうん、なんか無言の
なんか質問を待ってるみたいない
や、まあ、もしかしたら僕らには喋ることはないっていう、応援してます、ありがとうございます。
アニメの少女ちょっと見た、
どうなの、デッキは
なんか懐かしいなっていうデッキはまあまあいいよ。
あ、なに、え、どの辺からやってんの、ジョジョっつって、
本当に第一部の最初から、
え、石亀のあの、
そうそうそう、
え、あんな早いの、え、で、どこまでやるの。
いや、めっちゃテンポ早いよ、もう1クールか2クールでもう2部まで終わる感じだから、
あ、初めてあれでジョジョ見て、うん、やっとあの4月の12月のネタが分かったわ。
あ、そうね、逆にさ、ほんとジョジョ読んでないからね、うん、結構もうびっくりするよね。
あ、でも僕もジョジョはジョルノ・ジョバーナぐらいで止まっちゃってる。
あ、マジで。
あ、でもまあまあそこそこ読んではいるんだけど、
逆にさ字読めないから仕方ない。ジョジョ結構セリフ多いし。K ってさ、見てる？
見てないんだよね。
なんだろう、K って。
K はなんか
1話だけ見たかな、
今のシーズンでやってるアニメなんだけど、うんうん、なんかものすごいおしゃれに綺麗に作ってダサいっていう変なアニメ、うん、
ダサかったっけか。
K ってなんか変なアニメだよね、うん、キャラデザもすごいかっこいいし画面とかめっちゃ凝ってるんだけど、うんうん、なんかダサいんだよ。そうバトンのやつ
アニメ K アニメ
結構放送前は期待してたんだけど、うん、見てなんかそのセンスが全体的になんか古いんだよね。
バトンなんかしてたっけ。
バトンしてた、なんかあの警官隊みたいな感じでみんなが戦闘前に必ず言うんだね、抜刀って言って、ほんでみんな刀の振るの。
え、第1話でそんなこと言ってたっけ。
言ってた言ってた、
うん、あ、じゃあ俺が見たのと違うのかな。
このミステリーがすごいについて何か、毎回上位の作品を買うようにしてるけどね、今年でも、うん、いつ出たんだっけ。
あ、今年は、あ、僕3位のあの、なんだっけ、占領都市が超おすすめなんで、ぜひ。
ああ
、あの、デイビッド・ピースですね。
ブリーチ、あ、そうで、ブリーチみたいなおされ感なんだけど、ブリーチは俺なんか言われてるほどなんかダメなおされじゃないんだけど、K はなんかダメなおされなんだよな。
うん、でもほら、わかんない、めちゃめちゃ好きな人もいるかもしれないじゃん。
うん、でも、アニメとしての出来はちょっと異常。なんでこん、
そんな出来いいんだ。
うん、作画だったら今季トップクラスだと思う。うん。なんかね、1話でも本当にスケボーで走るみたいなシーンがあって、そこめちゃめちゃすごいんだよね。なんでこんな、いらないシーンだけど、あんまり。
じゃあ俺が見たのは違うわ。スケボー出てこなかったもんな。
なるほどね。
なんかノイタミナ枠と見せかけてノイタミナじゃないんだよね。なんか変な時間にやってて。夏空のペルセウスは何のキャラごとにやってるんだっけ。
まあ、キャラ担当で、まあ、これはでも雑誌のインタビューがあるから、あの話しても差し支えないと思うんですけど、あやめちゃんっていうあのキャラをやっておりますね。
あ、じゃあお買い上げいただいて、うんうん、ぜひ確かめてみて
ください。あやめちゃん、
あやめちゃん、あの一杯、あの、あのおっぱいがいっぱいで、あの、いでかいからですね、うん、で、まあ、一個、まあ、ちょっと笑い話っぽいものがあると、なんだっけ、そのラジオでその緑の その社長さんがなんかその収録に行って、なんかあやめちゃんの色違いが地上すぎるっていうことがあったんですけど、
うん、
で、その話をしてた、あの会社でその社長が帰ってきてしたんで、地上っぽいよね、うん、そうですよね、あれどうかしてますよねって言ったら、その声優さんがすぐそばにいたって
地上扱いですよ。
もうあれは完全に固まった、どう、どうも、すいません
ね。でもラジオで放送してたんでしょ。
あ、これは放送してた内容だから、喋っても差し支えない、
うん、だったら別にあれじゃん、もう、ああ、その社長が、
ん、あ、社長が
そのオフで話してたことなの。
いや、違う、社長が収録、その、あの、ニコ生で喋って、公式で喋ってた、なんか、あやめちゃん、すげえ、あの、いやらしいシーンが地上っぽいみたいな。
まあ別に悪い意味ではそれないから、
まあそうなの、まあエロゲだしね。それでなんか喋ってたらふっと見てその声優さんがいたっていう、
うん、ちゃんと演技ができてたって意味で言ってたからみたいな、まあ、大丈夫みたいな。ノイタミナ C が面白かった。 C 面白かったね。
主人公っぽいですが、いきなり捕まってて、
あ、 K ですね、これは、K な、なんか変なアニメだな、なんか、まあ、いずれ、まあニコニコでもちょっとアーカイブされてるから、うん、いずれちょっとまとめて見てみようかなと思うんですけど、そう、1話だけしか俺も見てないから、
うん、あ、これ完全にオリジナルで作ってるんだ、
うん、
僕てっきりあの BL 的な雑誌でやってる。
でも雰囲気はまあそんな感じだね。男ばっかで結構かっこいいキャラが多くて、
うん、あ、へえ、あ、なんか確かにそれっぽい。どういう話だなこれ。
わかんない。あんまよくわかんない。
なんか僕なんかドックスみたいなものを連想するんだけど、あの三輪四郎の。
ああ。
なんか K のステマみたいになってるよこれ。
いや K 褒めてないからあんまステマになってる。基本的になんかそのダサいとか言っちゃってるから。
うん。商業一作分のギャラ総額。ああ、僕はキロバイト単位というその一作単位とか、そのキャラワン単位とかでもらってるから。
キロバイトじゃなくてキャラ。
うん、まあ、
ワンキャラ、
あとは企画代金とか
プロット
代金とか、
はい、
意外とく、あ、水、あんま払われないですけど、意外とくれるところが多くてありがたい話で、うん、まあ大体でもキロバイト普通、まあ、1000円が平表現だけど、それよりちょっと多いくらい、1100円、1200円とか、まあ
キロバイトであったら1キロ1200円くらいもらってる計算みたいな、まあ、うん、
その大体それぐらい。
今期のおすすめアニメ、おすすめは何かな。一番熱心に見てるのなんだろうな、
うん、中二病だね。
中二病かな、
うん、っていうか、あと残り3分なんだけど。
あ、ほんとだ、残り3分じゃん。
どうする、延長する。
じ
ていうか延長のやり方よくわかんないけど
3分で間に合うかな。
できたら
間に合わなかったら間に合わなくていいよ。
まあ一番熱心に見てるのはまあサイコパスだな、うん、なんだかんだとよくウロブチウロブチ言われるけど、ウロブチさんじゃないなんかダノベサカの人が一人なんか脚本に入ってて、
うん、
その人が結構そのウロブチさん系統のなんか男っぽいなんかラノベをずっと書いてる人で、うん、なかなかまあまあまとまった脚本というか、うん、若干やっぱ今のところ疎通がなさすぎるような気はするんだけどね。
うん、まあ、僕はアニメは今とこ一切見てないからあれだけど、動物の森やってる人いない、いませんみたいな。
あ、俺はちょっとやったけどね、つもり。やっぱあれあんま向いてないわ
なんかあの僕の夏休みみたいなものを想像すればいいの。
あ、でもあれと似たような感じだね。まあでもその自分の村の環境作りみたいなのができるから、あれプラスなんかシムシティみたいな感じかな、
うん、なんか家でなんか家を作ったりする
のを
見せてもらった
りとか、なんか自分でそのお金を使ってなんか、ま、村に橋を架けたりとか、
う
ん、
ああ
、そう、1話はすごい帰国外っぽいまあ、バトルプラスなんか最高サスペンスみたいな感じなんだよね。
なるほどね。
まあ、ドミネーターはめちゃめちゃかっこいい。
まあ、ヨルムンガンドは確かに、まあ、あれは普通に面白いわ。
あ、そうね、ヨルムン
ガンド。ヨルムンガンド今原作は半分ぐらい止まってるからそろそろ欲しいんだけど、
ヨルムンはまあ前のシーズンからだから、うん、まあ、ヨルムンは面白い。
はいはい。
あ、お似合いもまあまあそうね、本当になんかこういうのがアニメ化するようになったら終わりだなっていうくらいのなんかすごいひどいいい意味でひどいラウベなんだけど、それがアニメ化されるとさらにひどいっていう。あ、まあでも気楽に見れるので好きですよ。
よし、延長できた。
お、
間に合ったね。
あ、そうだ、忘れてたけど、うん、ガールズ&パンツァーだ。
ああ、ガルパン、
ガルパンをみんな見ようみたいな。そう、このアニメって意外となんか現代のやつ再現できないアニメだったんだよね。その戦車戦みたいなのを割と真剣にやってるんだけど、うん、戦車って作画不可能なわけよ、あんなの、うん、あれをそのリアルにその地上で動かして何台もその戦闘させるって作画ができないの、そのあんなややこしくもその動かせないからさ、回転させて、なんかよくアニメでその戦車出すときも本当に直線で迫ってくる とかさ、うん、単純な動きしか描けないからできなかったんだけど、うん、本当にまあ CG となんかトゥンレンダリングで、うん、まあ、アニメに違和感なくボディリングして、それでその戦車戦みたいなのを真剣にやってるのね、
うん、
だからその一見するとなんかクソアニメ集のするなんかギャルばっか出ててなんか緩いアニメだったと思うんだけど、戦車戦が割とガチ戦闘でやばいみたいな。
あ、そうなの。第1話しか見てないんだけど、
僕はなんか漫画のセーラー服と重戦車を連想したんだけど、
あ
んな感じ。
あれ4話くらいまで見てる。4話の戦闘が本当にめちゃめちゃすごい。
なんかイベントがあって、ほらなんかその自衛隊の人も参加してるって。
そうそうそう、
あ、ちょっと見てみたい
ね。あれ実際のロケーションを使ったその市街戦みたいなのを4話くらいでやったんだよね、うん、その実際その使われたその街がまあ実際にロケーションしてるからあって、あ、そこでなんかお祭りみたいなのやって。
あ、そうなんだ。なんかもうちょっと早く行ってくれたら戦車持ってくのにって。
そうそうそう、
言ってたみたいなね。
あれ本当に、うん、意外って言ったら失礼になるけど本当に今しかできないアニメっていう。
あ、そうね、なんか押し守の結局それなんか その辺が難しくて、スカイクローラーと作るの悩んで、だから地上戦は全部アニメで空中戦は全部 CG にしたみたいな。
そうそう、
だからそういうなんかテクノロジーが追いついた、追いついてできるようになったってちょっと面白いね。
そう、本当になんかまたギャルアニメかと思ったら戦車戦がすげえみたいな。そう、戦車の戦闘ってあんまみんなピンとこないんだけどさ、うん、なんか見せられるとなんか超面白いみたいな。
あ、だって戦車がこう動いてるとこってあの何だっけ、あの富士の総合演習ぐらいでしか見ないから、うん、
まあそれかコールオブデューティーで見るかどっちかで、
ね、あ、そっか、
あれをなんか実際戦闘してる感じが見れるっていうのがすごい。
ああ、何、結構古い戦車なの。
古い戦車、
あの手で卵に
しない、マニアックな戦車ばっかでできて、まあそれがその5対5くらいで、まあ、試合みたいなのするんだけど、
うん、
あ、それが異様にリアルみたいな。やっぱなんとなく勝つんじゃなくて、なんか戦術とかがすげえ重要みたいな。
あ、でもそれいいよね。あ、でもそれってなんか さっき話してたなんだっけ、そのデスノートのなんだっけ、なんかの話ね。
あ、
勝ち方 のもう最近はその力で勝つんじゃなくって、ね、裏、なんかその裏ルートというかその弱点をついて勝つみたいな、そういう戦いにシフトしてるってい
う。そうね、まあラノベとかのユーザーとかも、まあ、そういうのがやっぱ好きだからで、
うん、
なんかその体力が勝ってたのに勝ちましたとか、なんかそういうのあんまり話としてはちょっとやりにくいよね。
孫悟空をディスってる感じ。
孫悟空はまあ一応なんか だんだんパワーアップしてでもあれも結局行き着いちゃった結果こういうのができたと思うんだよね、まあ、デスノートみたいなとか、うん、知略戦に行っちゃったみたいな、
うん、まあそれ明確な弱点とかあるから力押したってやっぱじなんか描き方が難しいんだよね、実感としては湧きづらいみたいな、うんうん、だけどその相手に毒を飲ませたのは、まあ、分かりやすいね、うん、まあ、その殴ったはいいんだけどその倒すためのこいつが倒れるための説得力を生むってなんかすごい僕は結構いつも悩むところなんだけど、
だからなんかずっとドラゴンボールが終わったくらいからずっと議論されてたのそのジャンプ漫画もう全部終わっちゃったじゃんみたいな、うん、結局その力で勝負してる以上ドラゴンボールにならざるを得ないし、うん、でどんどんその展開を進めるためにパワーを上げていくと最終的に宇宙最強のやつが出てくるみたいな宇宙最強倒しちゃったのか異次元最強のやつとかわけわかんないやつが出てきて切りなくなるから、うん、結局なんかハンターハンターとかって完全な知略戦になっちゃったよ、うん、なんかああいう風にしないとまあ進化できなかったんだよ、もうドラゴンボールで全部終わっちゃったからみたいな、うん、なんか今バトルモンとかって結構あるけどやっぱそのパワー勝負だけの漫画ってほとんどないんだよね、
そう
ね、
初めの一歩ぐらいじゃ
ね、うん、あれはスポーツだからその限界があるんだよね、なんかファンタジーものでパワー勝負しちゃうと限界がないからさ、
特に、うん、魔法とか混ざっちゃうとどれが強いのみたいな気が
する、そうそう、まあ、そんな何々の魔界くんのそこからやったっけ四天王じゃそれを上回る十傑中じゃみたいなこと
ちょっとトイレ
すごいね、本番中トイレ行くって、
まあ、時間長いから
ねあ、そうね、
そうファンタジーにしとくとそういうのはキリがないんだよね、
なるほどね、
なんかスポーツものとか、まあ、さっき言ったガルパンとかその戦車を使って、まあ、ガルパンもファンタジー要素って一切入ってないからさ、
あいつ全部リアルの戦車の、
リアルの戦車、
あ、じゃあ実在するんだ全部、うん、
全部実在する戦車 で結構本当にマニア好みなその外国のなんかドイツ軍が昔使ってた戦車となんか日本のなんか古い旧式の戦車と何台かとそのいろいろな組み合わせでなんか戦闘をやるから、まあ、戦車マニア歓喜みたいな
じゃあ戦術シミュレーションの要素も若干あったりとか、
ね、
まあ、ミリタリーマニアは御用達な感じ、
うん、戦闘が本当にすげえリアル、まあ、俺は戦車にそんなに詳しくないか分かんないんだけど
戦車に詳しい人ってあんまり、
まあ、あんまり
分かんないけど、
でもやっぱり見ててかなりリアルに作ってるのが分かる、ね、なんかみんな見たことない戦闘のはずなんだよ、戦争映画よっぽど好きじゃない限りは、うん、ああいうのって初めて見る、
うん、戦争映画でもさ戦車戦、うん、っていうのをなんかフォーカスしたようなのなんて、なんかパッと見思いつかないんだけど、
なんかみんながこんなにそのガルパンで急に騒がし出したのって珍しくやっぱ初めて見るアニメなんだよね、うん、その戦車戦をやるアニメなんてなかったから、うん、まあ、作品でもそうそうないし、
はいはい、まあでもそのなんかディティールだけで面白いみたいな、
うん、そう、ももちゃんはいいよね、そう、定休ってなんか 5分間、2、3分かあれ、2、3分くらいの作品なんだけど、うん、なんかよくあるマサルさんみたいなギャグ枠で2、3分なんかその4コマ漫画をアニメ化してる、これもなんかニコニコでやって結構面白い、うん、そう、サキについて話すとめっちゃ長くなるんだけど、サキも本当に独特なんだよね、
あれなんか不思議、僕麻雀とか一切わかんないんだけどさ、うん、なんか変な感じがする、
うん、奇妙な漫画なんだけど、俺なんかその麻雀漫画って割と麻雀って割と理屈のゲームだから、うん、あれはその単に運が良かったとかなんかその運が良かったりすると相当で面白くなくなるんだけど、さっきって割とそれに近いんだけど面白いんだよね、
そうなんだ、
マージャンを確実に理屈で戦ってないんだけど、うん、なんかそのキャラ性能みたいな超能力みたいななんか抽象的な表現にしちゃってて、それのパワーバランスで試合をしてそれを見てなんとなく面白いっていうのが不思議みたいな、
なんだっけ、光の子だっけ、
うん、あ、まああれもそんな感じなんで、まあ、うん、あれは語を分からなくても見れるじゃん、
うん、
さっきもまあそんな感じなんだよね、でもマージャン漫画であれで良くないパターンなんだよ、
良くないパターンなんだ、
なんでその理屈に合わないからね、その麻雀っていうそのいわゆるそのルールの競技を使ってるのにそのルールでどっちが強いとか戦略とか全く関係なく勝ち負け決まってるわけだからさ、
あ、でも人気あるよね、
うん、うん、あれ本当に不思議な作品で、うん、俺最初本当に嫌いだったんだよ、赤木とかが好きなタイプだからさ、
ああ、まあ天とか、
うん、天とかたまにあからさまでイカさまするしかダメなんだけど、
あ、まあね、
あの雀荘の電気消したりするからさ雀荘の電気消してなんか灰を入れ替えて
る、まあ、あと、まあ、岩杯で銀とかいるから
ね、そうそうそう、マージャン漫画ってその辺のバランスが難しいんだけど、さっきっ完全その辺ぶっ壊して、うん、なんかなおかつ面白いっていうのは
なんかあれ、
プリキュアもまあ力押しだね、プリキュアはまあ子供向けのアニメだから名前でいいんだけどね、
うん、あ、タイガー選手、
あ、だからタイガー戦車がワールドオブタンクとか結構戦車ネタのゲームはあるんだよ、オンラインでみんな戦車を好きな戦車使って戦うゲームとか、ああいうのがなんか流行り出すんじゃないかなっていう、
あ、
まああとワールドアットウォーとかでなんか一戦だけゲームが戦車を操作するものがあって、あれ結構大好きだった、
うん、
こうあのロシア軍をガンガン、あ、違った、ロシア軍の戦車がドイツをバンバンぶっ飛ばすっていう。
そう、来るで戦車ブームみたいな。
まあ戦車擬人化とかもありそうだな。
今日は何？昔あのテレ東でやってたアニメ、
サムライディーパーの
マガジンです。サムライ。
え？あ、僕はなんだっけ、あのスプリガーの作者が一冊だけ作っ、あの一話関係で作ったあのゲームのやつ。
そんなのよく覚えてるな。
いやあれ、まあ、好きだったから印象に残ってるって。
そのニッチだったジャンル、ニッチでなおかつ好きな人がある程度いたっていうのがでかいかもね。
潜在的なあれがいたんですかね。まあその俗に言うその軍オタみたいな人が多分、
うん、いたと
少なからずいるみたいな。
戦車マニアも昔からいたからね。
なるほど。最近ほらあのドラマで勇なんだっけ、あのほら勇者ひろゆき役で吉行か、
あ勇者よしひこが、
あよしひこだ、あれちょっと面白いなと思って。
あれ完全なコントだからね。うん、なんか笑いのセンス好きだけどね。うさ、ん、ぎも似たようなマジャマンガだったよね。うさぎも割となんか理屈のゲームではなかったな。銀山って何？銀山、
いや多分あの赤木の作者が作ったやつ
だ
と思う。ああ確か。
そうね、マージャン漫画好きで、結構マージャンはなんか専門雑誌があるんだっけ、うん、マージャン漫画ばっか集めて
る雑誌
とかあるから、
うん、赤木はそれでやってるけど、まだ和製ずっと戦ってんの。あれ
そろそろ終わるらしいけどね。
あ、ほんと、あれももう何年やってんだみたいな。
そう、なんか10分か20分くらいの勝負なのにもう3年かそれ以上やってる。何年かもっとやってるか。
近代麻雀、そうそうそうそう、
近代麻雀。
なるほどね。
向こう口あれでしょ、ご無礼しますのやつでしょ。あったあった。マージャンマガって結構キャラの強いやつが多くて面白いよね。
結構いっぱいあるんだね。
ある、
うん、確かに。なんか昔なんかチャンピオンとかジャンプで連載したか、なんか近代マージャンとかで連載してるとなんか意外に、
そう、
あ、ここにいたんだみたいな不思議な気持ちになるけど。
なんかしばらく漫画の話になっちゃった。どっから漫画の話になった
のか。まあいいんじゃね。ああ、坊や鉄、あれも結構好き。なんかあの作者今はなんか演劇かなんかのものやってるんでしょ。映画か、映画の俳優かなんかのやつを。どこだったかな、ビリーバートと一緒だから多分モーニングかなんかでやってるんだ。
ああ、鉄也も面白かったな。鉄也、うん、はなんかちょっと時代背景が面白いよね。
ああ、そうそうそう、あの戦後の新宿ってあの舞台がいい、
うん、なんかあのバクトっていうのがなんか割とリアルに感じられる時代みたいな。
うん、
今なんかジャンプロみたいな人はいるけど、なんかバクトみたいな人はあんまりいないと思うからさ、まあいるんだろうけど。
無駄相撲、ああ、やっとしかなんか、やっとなんか息子みたいになった気がする、小泉健一郎
も。ああ、無駄相撲はなんかたまにコミックス出てるけど、もう関係してるのかしてないのか分かんないな。
うん、あれも、一応麻雀漫画なの、あれ。
もう、まあ逸脱してるけど、
まあ、まあ、まあ、あの、さっきのジャンルだと思ってくれ
ば。あ、
そうね、そういうおすすめ漫画みたいなのがあったら教えてほしいね。
ああ、確かに人の感性って結構見たくなるもんね。あ、
だからみんな今期だとアニメとか何見てるんだろうな。アニメとかあとゲームとかだね。最近ほんと時間なくてエロゲーとかほとんどやってないからさ。
みんなぶつ盛りじゃないの。
ぶつ盛りやってるのかな。
それか、まあ、まあね、ブラックオプス2が最近出たから。
ああ
とかなんだろうね。あとは
トラブルダークです。
ああ、これは見てる。
マジで
これは見てるね。とかこれもう結構いろいろギリギリなんじゃない、地上波だと。
もうなんで、ね、光満開でしょ。
うん、満開だけど、あれ光ある台とかの話じゃないじゃんっていうような感じだよね。
すごいね、エロコメってジャンルもなくならないよね、なんか。
うん、いや、まあ人間の根本的な、うん、
心コレクト前の放送でめっちゃ褒めたからね、さらに褒めるのみたいな。
まあ多分その聞いてるところが多分違うと思うんだけど。
あ、桜草のペットの彼女忘れてたな。桜草も面白いよ。俺ラノベの原作を読んでたから。うん、桜草はなんか本当に今風の分かりやすいテーマというか、わなびの人が主人公なんだよね。
あ、そうなの。
わなびだけどなんか自分は何もできないみたいな、うん、
あ、
なんかその寮生活みたいなの してるんだけど、寮にいるやつがみんな天才なので、なんか新海誠をなんか女の子にしてるやつがいるからさ高校生なんだけど自主アニメで大ヒットしちゃったみたいな人がいて、 で、なんかその主人公がその寮に入ってくるんだけど、自分には何の才能もないというなんか悲しいアニメで、そこからどうするかみたいな。でも結構みんながなんか感情移入しやすいというか、いいテーマだなと思うし、ドラマもしっかりしてるしね。佐藤明希さんとかなんかかなりマニアックな
漫画がいきなり。隅っこの空さん。
あ、隅っこの空さん。異様にマニアックなくるな。ブレードコミックかなんかだったっけ。
まあまあ確かにマニアックだな。
慣れる SE。慣れる SE はなんか本職の人がいっぱい読んでるらしいね。
え、漫画があんの？
あ、ラノベ。
ああ、そう
なんだ。ラノベシステムエンジニアに入ってなんかブラック企業に入って偉いことになるみたいな。
あ、そういう、残念な感じなんだ。
でもその美少女プログラマーがいてなんか危機を乗り切っていくみたいな。
あ、なるほどね。
でも結構なんかその本職の人が書いてるのかな、なのか結構リアルで。
ああ
結構
あれでも慣れる SE の人。
でも美少女がいないとこ以外は本当なんだじゃん。
うん。そうね。美少女がいないとあの俺はプロ企業に入れるのとかになっちゃうから。
そうね。
あとでもなんかあのよくわかる現代魔法の人がもともとあのエンジニアだからコンサルタントだから、あの人のなんかエンジニア業者がすげえリアルで。
ああ。
なんかわかるよねそういうのが。
そうね。
あ、レッドドラゴン面白いよね。あれは本当にウェブで見る小説のすごいいい形だと思う。ちゃんとシーンに合わせてスクロールに合わせて音楽が鳴るんだよね。ウェブでスクロールしてなんかそういう盛り上がるところに来ると音楽が BGM が変わったりとか、
はいはいはい、まあ、HTML5 時代のあれです、
ね、そうそう、まあ、正解者のやつだけど、うん、そうクライムエッジアニメ化、しかもスタジオ5組という、もう大勝利ですね。
クライムエッジ面白いの。
うん、クライムエッジは面白い。あ、じゃあこうとか。クライムエッジって結構アニメ化にするのが難しいと思うんだけど、
結構なんか残酷描写多そうな、
うん、うまくやってくれるといいなって。なんかシャフトとかはアニメ化しそうな感じだったんだけど、意外にも5組がアニメ化するということですごい楽しみですね、うん、あ、中2はもう共アニだし、もうなんか作画とかなんか演出見てるだけで楽しいね。
あ、隣の怪物くんはおすすめ。
あ、
僕は
今アニメでやってる
んだけど、あ、そうそうそう、僕は原作全部読んでる。
はい、ラノベだけどマグダラやんでるから、うん、ハセクラさんのやつだね。
あ、ノリリン、あ、
あ、ノリリンはナルタルの人が書いてる。
そうそうそう、あれも結構好き。まあ、あとは坂道ペダルか。
ああ。テーブルトークも今知ってる人もあんまりいないんだろうな。レッドドラゴンってまあそのテーブルトークのリプレイをまあ再現したもんなんだけど、
うん、
あ、プレイヤーが全部その有名ライターっていうか、ナスキノコとか、黒渕さんとか、なんかそのプレイヤーを、キャラクターを演じて、まあ会話してるっていうか、それをなんか小説形式にまとめたもんだよね。でも、このリプレイの話が通じない人が最近いるからな、なんか悲しいね。
多分でも30歳ぐらいギリギリじゃないと思うんだけ
ど。ビブリア古書で、あ、これはもうひどいことになってるね。
ひどいことになってんだ。
うん、でもあれは単にあの合力かなみさんが一人は、ちょっと発言がすごかったってだけじゃないの。
でもあの剛力さんがなんかグラップラーバキの方に似てるっていうのがちょっと笑ったけど、バキの実写に使えよみたいな。あ、確かにちょっと似てるなみたいな。昔の作者の人の絵柄に似てるみたいな。
あ、ビブリアはちょっと一巻しか読んでないかな。
あ、競争ギガも結構マニアックだな。競争ギガは俺も好きですね。気候少女は傷つかない。あ、メディアファクトリーのやつだ。多分アニメするんだろうな。
うん、
ルゾーさんの絵はやっぱ再現しにくい。なんか上手いけどなんかアニメで再現しにくい絵柄の人って結構いるからね。武藤さんも結構難しいと思う。
むしろ虫歌とかやってほしいね。
ああ、虫歌やったじゃん。
やったもん。知らなかった
おいみたいな。
ごめん。パンプキンシーザーズはまあ普通に面白いって。
ディープレイボン本当に昔からあったけどね、
うん、
D ソードワールドくらいからメジャーになっただけで、それ前からあったからね。ロードストーンテーブルとかなんかリプレイにしたりとか、 D&D も確かあったはずだよ。その何人がそのリプレイ本について分かるのかっていう。
僕も一冊とサイコロ何個買って終わったっていう。
うん。まあ結構なんかマニアックなものをみんな読んでる、ね。
まあなんかそれだけみんなその好みが分散してんだなと、こういうの聞いてると思う。
ひまわりさんは分かんないんだけど、何に載ってるやつ。
ひまわりさん、なんでしょう。あ、なんかアライブかなんかでやってるっぽい。
二重面ダイスとかみんなもう知らないでしょ。
確かに普通の人が聞いたらそれ何に使うのっていう、
あんのみたいな。20名以上もあったような気がする。60面ダイスとかあったような気がするの、うん、魔法科高校の劣等生、これ来年アニメ化っ 多分するし、ブームになるからなんかみんなエロ同士に用意しときな。
いやでも問題はそのアスナちゃん的なキャラがいるかどうかでしょ。
いやもう妹がいるから大丈夫だよ。
あ本当。
妹キャラていうかキャラクターは少ないんだけど多分人気出そうだから、そう絵の描ける人は今からもう下書きを始めとくといいよ。エロ同士の
何SF って私はエロ同士みたいにっていういたずら好きでしょみたいな。
もうすごいからね、トラウマのとか。なんか、ソードアートオンラインが人気出すぎて、うん、ソードアートオンラインのキャラクターだけのエロ同士のランキングができるっていう、
うん。だって、アスナちゃん専門ないのに、
今週のアスナちゃんランキングって、もうこんなのできんだみたいな。もう作者さんも嬉しいやら悲しいやらだよね。も
う虫歌、なんかあったみたいですね。申し訳ないです。
虫歌結構昔なんだよね、アニメ。
まあ、だってラノベだったら相当昔だもん、ね、うん、あの頃。
今でもシリーズ続いてるからアニメ化は
結構え続いてんの。
むしろ まだ やってるよね。ちょっと前に新刊が出たの
に、むしろそれにびっくり。
あ、百面大佐あったな、ほぼ球体。もう止まった目が分かんないよね。どれだみたいな。
確かに難しそうだよね。あ、なんか同じことをびっくりしてる人が、
かなりゆっくりだけどまだ完結はしてなかったと思うんだけどな。
なるほど。あ、でもリプレイって僕ゲームブックとか読むのすごい。ゲームブックまだ古いな。
うん、ゲームブック最近でも出てたり復刻してたりするからね。
ああ、なんかアマゾンの中でやつで出てんだよね。それがなんか結構売れてるって
。うん、なんか独特の言い回しが好きなんだよね。なんかあなたはなんかここでアイテムを使ってもいいし使わなくてもよいみたいな。勇気を出して先に進むのだみたいな。
その何だろう、二人称的な。
そうそうそう。なんかソーサリーシリーズっていうのがあってさ、うん、なんか最初に呪文書を覚えなきゃいけないんだよね。まあ、それをゲーム中に見ちゃいけないんだよ。
あ、何、暗唱できなきゃダメだ。
暗唱できなきゃダメなんだよ。ほんで呪文の書を最初についてる付録の呪文書を覚えて、ほんでそれをプレイヤーが閉じて、うん、で進んでいくうちに怪物が出てきて、あなたは何の呪文を唱えるっていうなんかスペルがいっぱい書いてあるんだよ、
うん、
でスペルの中で正解を選ぶとなんかそのダメージを入るんだけど、そこで正解を選ぶと呪文の書をちゃんと覚えてないので、あなたは脳みそが沸騰して死んだっていう。厳しいみたいな。
14円いけとか懐かしい。あ、そうだから、Kindle だとさ、あのリンクで飛べるから、
うん、
多分ゲームブックとか作りやすいんじゃないかな。本当に文字通りゲームブックになる。
本当にハイパーリンクはそのゲームブックでハイパーリンクを使って読むテキストだから、
うん、
意外と、まあ、ゲームでもちょこちょこあるんだよ。その DS ウェアでなんかゲームブックは見たような気がするし、
うん、
エローゲーでもなんかそのシステムを利用したやつが何作かあったような気がする。
へ、
本当になんかダイスを振ってどうこうみたいな判定まであるみたいな。
プトゥールが増えたから
元気がある。あ、そう、ニャルコさんでプトゥール知った人も多いからね。
え、でもクトゥールとその TRPG に何か関係あるの？
クトゥールはね、それをネタにしたなんか TRPG が流行ったの。ラプラスの間っていうのがすごい流行って、
なんかラブクラフトの放送をしてるから。
あ、でもラブクラフトの世界観をモチーフにした TRPG なんだよね。
あ、なるほど。
その霊能者とかなんかその新聞記者とかなんか探偵とかそれっぽいパーティーをみんなで演じながらなんかその、うん、クトゥールのなんか悪魔がいるみたいな土地になんか潜入していくみたいな設定で、
あ、ちょっと面白そうだね、
うん、これめっちゃ流行ったんだよ。
これ4人ぐらいでやるの？
4人でもいいし、4人以上かな、4人以上でやって、ほんでマスターっていうその自分でシナリオと、まあ、そのゲームの準備をしてくる人が必要で、うん、
あ、じゃあうちらじゃできない。
そうね、もうちょっと人数いないと。まあできるけど面白くないよね。タイプだと、
うん、残り10分かな。
そうね、マジック・ザ・ギャザリングをやってる人はまあダイス使うから、ライフカウンターとか使うからね。
ああ、なるほど。
ソーサリーシリーズって本当にゲームブックなのに4部作なんだよね。
はいはい。
4部作でなんか、うん、すごい壮大なスケールで、昔めっちゃ売れたんだけどね。今なんかその再販版でちょっとなんか、絵とかいろいろ変わっちゃって、なんか昔のファンが欲しいんだけど、もう手に入んないんだよな。
なんかヤフオク口で手に入れるとかそういう感じやる
として、うん、ヤフオクだけど多分いい状態で持ってる人がすごい少ないと思う。本当に20年とか30年前だから、
うん、ある意味あとそういう本で使うためのものだからちょっと、
うん、
ラプラスって20年以上前でしょ。
20年以上前だね。
完全に年寄りの繰り言みたいな。
そう、完全にもうおっさんの誰事みたいな。ラプラスの間ってみたいな。いらんわ。
ファミコンとかになんなかった？ラプラスの間とか。
ファミコンにはなってない。パソゲーにはなってたんだよね。
どっかでも聞いたことあるんだよな、
うん、
まあでもそのラプラスは結構有名なモチーフではあるから、ラプラス
って、うん、そうそうそう、TRPG をなんかこれから流行るかなと思ったら、もうなかなかまあちょっと流行りにくいジャンルあるし、オンラインとかでセッションしてる人もいるんだよね。だからその数人集まって会話ができればいいから、例えばスカイプとかでまあ全員集まってゲームマスターの指示通りになんかいろいろ手元でサイコロ振ったりとか、手元でそのどう行動するみたいなのを言ったりとか、チャットをしながらまあそのやるみたいな、
まあ映像もね一応ほら使えるからね、
そうそう
スカイプとかね、
なんかそういうのでセッションしてた人結構いる。
へえ、
そうグループ SNE の全盛期だったね。
なんかサイレンが聞こえる、
まあ外でなんかや
ってる、まあサイレントキーなのか、まあ、僕らをお迎えが来たのか、まあどっちかしなくて、
にゃるこさんが小説以下はダメだとディスられましたね。
別ににゃるこさん可愛いければ全て許されるんで、
にゃるこさん本当にパロディの塊だからな、本当にギャグ小説として気楽に読めば、
まあね、確か表紙のポーズが全部あれ仮面ライダーとかね、
うん、
まあちょっと僕あの一冊も読んでないからもうでかいことは言えないけど、
赤い水が襲ってくる、そうなんかゲームブックって独特のやっぱ雰囲気が良かったんだよね、うん、ほとんどなんか最初の頃のゲームブックって海外製だったから、もう変な翻訳をされてなんか渡ってくる、あのウィザードリーみたいな雰囲気があったんだよね、う
ん、ああでもなんかゲームブックの雰囲気といえばさ、今さあの悪の経典ってあるじゃん、
うん、
あの騎士ユースケ、あれのなんだっけ、クリームゾンの迷宮か、
はい、
あれがそのゲームブックにはもろに
あ
モチーフが、はい、あれめちゃくちゃ面白いから今復刊したら絶対面白いと思うよ、ね、
うん、
まあ、ちょっとおすすめなんで、まあ、どっかで見かけたら手に取ってもらえるといいんじゃないですかね。
そうね、岸井祐介いっぱい作品書いてるからね、いろんなジャンルがあってすごいなと思うんだけど、
どう今の岸井祐介どうなんだろう、面白いのかな、新世界とか。
そうね、今アニメでやってるからね、新世界より、
うん、もうむしろあのね、あの天使のさえずりとかアニメしてくれる、
ああそうね、
あの虫がいっぱい出るやつ、
でも急になんか映像化とか注目されたから、うん、これやっぱ他の作品もあワンチャンあるけどね、
うん、まあ、クリムゾーン、あの黒い家の映画化がよくできてると思ったんですよ、
ね、ああ
結構懐かしい話。
TRPG は本当にメンツ集めるのが難しいから、うん、俺はなんかよく昔なんか地元にいた頃集会所みたいで言ってたんだね、
うん、
なんか TRPG やりたい人がオフ会みたいに集まって本当に知らない人同士でやるみたいな、
うん、
本当に、うん、昔からそんなに流行ってたとでもユーザーが身の回りにいっぱいいるみたいな状況じゃなかったからさ、
最近よくさあのゲームソフト屋さんのところにさなんかカード売ってて、
うん、
あれは似たようなもんなの？
あ、全然違う。
全然違う、ね。
トレーディングカードゲームだから、本当に遊戯王とかギャザリングみたいなも
ん。そっちの方、ね。
なんか、ビアケさんギャザリングは分かるでしょ。
うん。
まあ、ギャザリングはカードゲームだけど、本当にテーブルとかも、ナイスステムみたいなのほとんどないから、本当に会話で進めるゲームみたいな。
あ、そう
なんだ。マスターみたいなのが自分のシナリオか、それかその、うん、テンプレのシナリオがあるか、それを用意しておいて、うん、シナリオ通りに読み進めて、例えばその、迷宮で右左があります、どっち行きますかってプレイヤーに来て、全員がまあその本当にリアルで会話で進めるゲームな
の、うん、でもそれが今息づいているのってちょっと面白かった、あのヤルオってあるのよ、
うん、
ヤルオでその TRPG みたいなことしてるスレがあって、
あ、
うん、だから安価でなんかその例えばその1か2で選んでその 10個目下のその書き込みの数字に従うとか、
はいはい、
うん、今多分その辺のスレとか多分ほぼ全部読んでるんだけど、結構あれは好き、
あれはマスターがよくなんかシナリオライターの訓練になると言われてるけどね、結構なんかその経験者の人が多いっていう、
う
ん、自分でそのプレイヤーが面白くなるシナリオとまあ仕掛けを考えてまあそれをプレイさせて、
うん、
で反応がどう返ってくるか分かんないじゃん、そのゲームルールみたいなすごい曖昧だからさ、うん、本当にむちゃくちゃな行動するやつがいるんだよ、その城の中に入ってその悪者倒してくださいっていうシナリオ用意してるのになんか城から出ていくとなんか別の国行きますみたいな、やめてくれよみたいな、じゃあ船が壊れてましたとか、なんかそういう風になんかうまいことやってくれる、それでなんかレッドドラゴンってすごい面白いんだよ、そうシナリオが用意されてるんだけど、なんかウロブシさんとかすごい無視するんだよね。なんか勇者として選ばれたからそのある地方に向かって王に謁見してくださいっていうのになんか階段もいきなり雇って行かせるっていう、ちゃんとやれよみたいな。なんか意外と面白かったですね、だからああプレイヤーのなんか面白さがなんか、うん、ゲームの面白さに繋がったりするから、うん、会話の上手い人とかなんかとやるとすごい楽しい、
残り4分。
そうそう。
じゃあ最後の
方のコーナーですか。
自律思考固定放題じゃん。これはない。漫画。
そう。わかんない。
ブリビナルリオン。
フィールズステイチュ
ー。はい、エンディングのコーナーです。というわけで。来年のリリース予定などちょこちょこお話ししましたが、来月もう1回くらいは放送ができると思いますので、
クリスマスに、
はい、クリスマスは嫌ですけど、
あ、違う、クリスマス次の日か、
次の日か、まあ前後あたりに、まあ、そこのところでまた詳細な 伝えをしたいと思います。ゲーム側に原木形式の、あ、そうね、昔なんかテキストアドベンチャーみたいなのいっぱいあったからね、本当に点キーでなんか選ぶみたいな、左みたいな、コンベンションソードワーク2点で、ニコ動でも、あ、ニコ動でもなんかそういうリプレイみたいなのを自分で動画にして載せてる人いるね。
へぇー、あ、それちょっと面白い。
新作、まあ今でもテーブルとかのシステムとか作ってる人もいるから、
うん。
あ、そうだね、データメールゲームとかもあったね。昔はその、
あったな、
アナログの郵便ゲームだったからね、今とメールゲームとかも多少あるんだけど、まあやっぱりあんまりブームにはなってない感じだな、なんかみんなテレビゲームの方がいいのかな。はい、というわけで、次回放送12月のまあ中旬から下旬あたりに1回やりたいと思います、まあ、そこでもうちょっと新しい情報、まあ、ファンディスクの本当に内容に触れる話とか、まあ、もしかしたらちょっと進んでる新作の話なんかも多少できたらいいなと思います、うん、
はい、
そうね、もうちょっとその画像のなんか変なモザイクとかの原因が分かればもうちょっと画像とかも用意してなんか出していくといいかなと、
うん、ね、多分ね、解像度の低い画像だったら綺麗に出ると思う。
マジで
600いくつとかぐらいの、
うん、
じゃあまあ時間があるときにはちょっと実験するみたいな、
うん、
感じかな。
PBW、はい、これはなんだっけな、
PBW なんだ、
なんかね、でもテーブルトークのシステムって結構やっぱりいろいろ勉強になるんだよね、なんか、
うん、
世界設定とか、まあ設定の上でその自分でお話を作ったりシステムを使ったり利用したなんかシナリオを作ったりするから、
うん、
設定とかだけあるっていうものがあるんだよね。
あ
ー、テーブルトークの設定ってそういうもので、世界観だけしっかり作ったらその上でなんか作るみたいな、でもなかなかやる機会を作りにくいね。
うん、まあしかもね、年取るとね
年取るとね、何でも年齢のせいに
でも大体それって経験は
そう、何でも万能だからね、年齢のせいで、もう年齢のせいでルーレシア遅れてるし若かったらもうちょっと早く出るんだけど、もう年だからね。
そうね、やっぱね、20代の頃良かったなみたいな。
20代の頃だったらもう月に5分は出てるから
残り1分半
と。はい、というわけで言い残したことは何かございますか。
ナスロのフェルセウス
が死んだ。それいいですよ、ナスロのフェルセウス来月
12月21日発売ということ
で、発売でよろしくお願いします。
おっぱいがいっぱいでございますよ。はい、
皆さんは
よし、ということで
ないかな、もう。
あ、別に今年はもう満足みたいな雰囲気レジオンになってたし。
あ、じゃあ上田さんは
今年はもう来月はあと1個あるからな。そうですね、まあとりあえずアプリを来年は本当に早く出すつもりなので頑張ります。
はい、じゃあお相手は、
お相手はウィリアム人と
武田と
白夜でした。
はい、まあ一応これで30分かなったということ。
そうね、中途半端にハマっちゃう感じだけどね。
じゃあどうしようかな、どうしようかな、何もないんだけど、
アフタートーク的
な、何これ、送り部にあるウィリアムのエロゲなのかな。なんかゲームこのエロゲってちょこちょこあったんだよね、
う
ん、
あ、エロゲーであんの。
まあでもエロゲーはそもそもだってテキストを読んで、
コマンド選択だから、アドベンチャーだから。
じゃあテーブルトークのゲームを作ることも可能なんじゃない、
う
ん、
まあ、あ、自分でそのシステム作ったりする人はいるよ、う
ん、まあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあうちらも何か作るの。
テーブルトークのシステムを作っても売るの